はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは遠慮してプレーしちゃう理由とはということでお話をしていきます。結論から言うとですね、遠慮なんてない、実力があるのみということでお話をしていきます。ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前に一つだけですねお話をさせていただきます。実はですね、体調を崩していまして、ここ数日間放送をお休みしていました。毎日楽しみに聞いていただいている方にはね、申し訳ありませんでした。そしていろんな方からお大事にしてくださいというコメントをいただきまして、大変嬉しく思います。この場を借りてお礼申し上げます。今日からまた放送していきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さて、今日の放送はですね、5日前にいただいたコメント欄から、取り上げていきたいと思います。タロロンさんがですねこんなコメントをいただいています。我が家の中学1年生はメンタルが弱いと。同年代や後輩の子たちとプレーすると生き生きするけれども、部活の先輩や OB、 そして高校生、他校のうまい子とプレーすると途端に自分以外のプレイヤーにお任せしてしまい、積極的に動けなくなると、外から見るとどこかお客さんのような、何かに遠慮したようなプレイになっていると。まるで借りてきた猫状態。この傾向はミニバスの時からで、コーチからはもっとできんでしょうとか、遠慮するなといつも指導されていました。たまに積極的なプレーができる日もあり、それ毎回やれよと言われているので、親としては余計に歯がゆいと。自分より年上、上手な相手でも自信を持ってプレーするにはどうすればいいのでしょうか、ということで5日前にいただいたね、面白い質問をいただきました。ありがとうございます。で、話の結論としては、遠慮しているわけではなくて、それが実力というふうに考えるのが一番スッキリするんじゃないかなと私は思っています。ちょうどね、これと同じようなエピソードで、私がね繰り返し読んでいる吉井志郎さんの、私の信じるバスケットボールというね、本があるんですよ。で、これぜひ読んでいただきたい。これのですね166ページにこういう本、文章があるんですね。根性を迷信することの戒めということでね、これすっごくね真理をついてるんです。これかいつまんで読みますね。試合に負けた時、プレーがうまくいかなかった時のその理由を根性にするっていうのは、問題であるとね。あくまでやっぱり勝負の世界っていうのは強い者が勝ち、弱い方が負けるっていうのがこれは真実であるということなんですね。だから、勝つんだったら強くなるしかないんだと。ね。本当は強いのに、やればできるのに、今日は力を発揮できなくて負けたっていうことは基本的にあり得ないっていうふうにこの本に書いてあるわけですね。はい。基本的に負けたっていうことは、今あなたは弱いんだということが、これが真実ということになるわけです。まあ、チームの勝ち負けもそうだし、その個人のね、活躍できたできないとかっていうのも、まあ、これに当てはまるということで、結局強いものが勝ち、弱いものが負けるということなんで、なんかもっとできたのにとかっていうのはそうじゃなくて、それが実力ということをまずは受け止めましょうということなんですね。で、ややもするとですね、陥りやすいのはその気持ちの問題で、もっとね、気持ちが入っていればとか、気が緩んでたとかですね、遠慮してたとかですね、まあ、今回の質問文でいくと遠慮というキーワードだと思うんですけど、もっとできたはずなのにっていうことは、これはね、陥りがちなんだけれども、まあそういうことっていうのはなんかこう、望みさえすれば、手に入るようなものに見えちゃうので、そこに目が陥りがちになるのは良くないと。あくまで、私たちが解決すべきなのは、体力の向上であり、技術の向上であると。あくまで戦力っていうのは体力と技術であると。ね、だからそうじゃなくて、そこをに目をやらないで、気持ちの面に目を向けるというのは指導者としてこれは逃げであるというようなことがですね、根性を迷信することの戒めということで、私の信じたバスケットボールという本に、書かれております。ちなみにこの本リンク貼っときますね。はい。で、今の聞いてですね、結構こう、なんていうかな、ショッキングっていうか、バッサリこう言ってくれたなって感じだと思うんですけど、まあこれ真実だと私も思うんですよね。長年バスケット見てまして、結局その、できたできないっていうのは、その実力であって、気持ちがそれを上回ってるっていうことが見えるような試合もあるんですが、それはもう、元々のその体力を出したっていうことに過ぎず、実力以上のことが出るってこともないし、実力以下で終わるってこともなくて、結局その全ては、体力と技術に裏付けされたその勝敗だと思うんですよね。 私の話じゃないけれども、風邪とかひいててね、体調が悪いとかそういうのはまた別かもしれないけれども、基本的にはちゃんとそういう、自分が持っているものが良くも悪くも全て出るのがコートの上だと思います。なので、一つ弊害があるとすればですね、遠慮するなよとか、自信持ってやれよっていうことを言われる。それから、もっと自信持ちなさいとかですね。そういうことを自信とか遠慮とか、もっとやれるぞとかっていう、そういう目に見えないものばかりに意識が向いてしまって、子供が悩んじゃうっていうのが一番問題なのかなっていうふうに思います。だから、一つ私が言えることとしては、このタロンさんをはじめね、自分のその子供たちが、どうも自信がなさそうに見える。遠慮してるように見える。ということであれば、その遠慮っていうキーワードを封印してみるってことが一番いいんじゃないかなと思います。そうじゃなくて、ね、最初の3歩ダッシュしてみようとかね。例えばね、オフェンスからディフェンスへの切り替えの時に、ゆっくり戻ってるとするじゃないですか。例えば、一場面のことを切り取って言うとね。一場面のことを切り取って言うと、ディフェンスからオフェンスへのこう切り替え、トランジションの時に、ゆっくり戻ってるとするじゃないですか。それを見てね、もっとこう、遠慮せずに走れよとかね、もっと力出せよとかっていう、そういう精神面じゃなくて、最初の3歩をね、思い切って走ってみようとかね。例えばそういう技術的なところ、体力的なところに目を向けていくっていう方がいいんじゃないかなと思います。私このボイシーで何度かお話をしたことがあると思うんですが、自信っていうのは、あるようでないものなんですね。これ大事なんでもう一回言いますけど、自信なんていうのはあるようでないものということで、一番理想的なのは、自信があるとか自信がないとかっていうことを気にしなくなってる状態が一番自信があるっていう状態なんだと思うんですよ。俺は今自信があるとかね、今自信がないんだとかね、そういうことなんて気にしなくて、もう無我夢中でやってると、ね、忙しくて日々働いてると、いう人ほど成功するわけで、自信があるとか自信がないとかって気にしてるうちは、あまり良くなくて、そこから一回放ってですね、技術の向上、体力の向上にフォーカスをしていくということがすごく大事だと思います。だから、その中1のお子さんがですね、どこが遠慮しているように見えると、ね、なんで遠慮するんだ、もっと自信持てよっていうふうなことをよく言っていたとすれば、ね、自信ってなんだろう、遠慮してるつもりないのになっていうふうに子供が、悩む元を作ってるだけになりかねませんので、一旦その遠慮とかですね、自信とか、そんなものを一旦置いといて、そうじゃなくて体力、そして技術の向上、そこのみにフォーカスをしてですね、単純にね、よくよく考えたら、同年代や後輩とやると生き生きできるのは、それは同年代とか後輩があんまり強くないからですよね。で、先輩や OB、高校生、他校のうまい子と一緒にやると生き生きしてないように見えるっていうのは、それは周りの子がうまいからですよね。至極簡単な話なわけで、ここのところに追いつくには、じゃあどういうふうにしたらいいのかということを、遠慮、自信、ね、根性という言葉に、逃げずにですね、技術の すいません。技術の、向上、そして体力の向上のみに努めるということをすると、また、そのお子さんの考え方が変わるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はこんなお話をさせていただきました。いつもはね、ここでコメント返ししていくんですけれども、ちょっと数日休ませていただいたので、コメントね、たくさんありますので、ここは割愛させていただきます。全部ね、読みましたので本当にありがとうございました。また今日のね、放送の発見、感想、気づきもコメントいただければと思います。また、ハートマーク、いいねを押しておいていただけると大変嬉しいです。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日メヘラが記事を投稿しております。表ではなかなか出せないようなですね、自分の頭の中を共有というか、そういう感じで研究室の方とこのボイシー使い分けてますので、あんまり私このボイシーの方で個人的な話しないでしょう。だからそれは研究室の方と住み分けをしているという感じで、捉えていただければというふうに思いますので、興味のある方は一度ね、この放送の説明欄から覗いてみてください。ということで、今日もありがとうございました。また明日も聞いてください。三原学部でした。それではまた。